What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks. TBS
Podcast。どうも小出です。
生です。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に愛はしないがあったらあったで話し足りない小出雄介と難波和美が血で血を洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストのエイム的良心を司る番組です。お願いいたします。
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble.Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
ダメだもう。
どうしました？
もう、ポッドキャストやる資格がない。
なんで？
先週ね、前回ね。
はい。
雑談をすごいしたじゃないですか、フリーハンドで。
はい、
フリーハンドで雑談をした結果、
うん、
もう俺はね、
うん、
おいしん坊の話も雑に話し、
うん、
後で調べてみたら、
うん、
全然違うこと話してて。
全然違うこと話してたんだ
そう。
え、かすってもなかったの？
ソースご飯と、
うん、
醤油ご飯の人たちが、
うん、話でしたよね。
新丸子と下丸子があってみたいな話したけど、うん、はいはいはい、あれ全く別の話で、
それぞれが別の話、
それぞれ別の話、ね、調べたら、
うん、
片方が20、うん、新丸子下丸子話が24巻で、
うん、
ソースご飯の方が30巻で、
うん、
そう全く別の話でした。かつ、
うん、
ソースご飯と醤油ご飯って話したけど、ソースご飯とバター醤油ご飯だった、
うん、結構違うね
もうこれあれだ、うん、もう切り取られて、
うん、
音声アップされて、
うん、
もうこんなやつ、
うん、
言葉を扱ってる仕事をしてるのに、
うん、
こんな適当に話すやつなんて、
うん、
もう信じられない、
うん、
もう信用できない、
うん、
でトゥギャッターにまとめて、
うん、
もう糾弾されてみんなに炎上ですよ。もう、
うん、もうね、ツイッターがトラウマになりすぎてるでしょもう刻まれちゃってんじゃん。
もうこんなやつ信用できない、嘘ばっかり話す一回嘘ついたから他でも嘘ついてるに違いないよくよく聞いてみたら、
うん、
八つ橋も、
うん、
シナモンじゃなくて日記だしもうダメだこいつってもう言われるに違いないって、で過去のツイート掘られて、
でトゥゲッターにトゥゲッターにまとめられて、
まとめられて、あーもうダメだっていうね悲しみ、
もうその深い傷を抱えて今日は収録に臨んでるんです
ね。すいませんでしたね、ほんとね、失礼しました。適当に話すもんじゃないですよ、もう、
うん、めちゃくちゃ雑談だったからね前回がもう切るのがやっぱね難しかったですよ
そうだよね、
うん、
もうさ雑談がそう流れていっちゃうから、
うん、
話も戻ってこないし、
そうで切ろうと思えば全部いらない、うん、そういう意味ではメールに対して答えてないからいるかいらないかだったら全部いらない、
全部いらないよね、うんうん、そうだよね、
うん、難しかった、
うん、いやいやいや本当にね、うん、でも思いますよ本当に、いちいちそういうのもさ、
うん、
なんか何かをするたんびに毎回検索して喋んなきゃいけないのかなとかさ、
うんうん、それはしんどいよ
ね。
だそれがしんどいから、うん、映画のコーナーでは映画批評とかではなく、
うん、
こう見てきた感想っていうのを純粋に喋るっていう風にしましょうっていうことにしたのに、
うん、
その無軌道で喋ったら喋ったでまただるいっていうね、難しいですね、バランスが。
聞くに耐えないっていう、
ね、聞くに耐えないっていう聞くに耐えなくてバッサリ切らざるを得なかったっていうことになっちゃったんで、
ね、
で今日またちょっと映画やじ馬のコーナーありますけど、
うん、
今日はちょっと、ま、絞ってきました、ちゃんと。
あ、それは良かったです、う
ん、レジュメはちゃんと書いてきました、
うん、このね話し方もね、そうなんだよね、試行錯誤していくことになると思いますけれど、
う
ん、
そうですね、
うん、
という感じで早速、
はい、
コーナーに行きましょうか。
やばい、
じゃあ生さんコーナーの泣き
ちょっと待って
お願いします。はい、どうぞ。
えいが
なんだ今の、
恥ずかしいどうぞ。
恋愛レボリューションみたいになってた今ね
え、それじゃない、違うことしたかった。
も 今もまた何も考えずにやったから、ああこれだ、またナンバーが滑ってるわみたいな、うん
ね、でそれでまたトゥゲッターにまとめられて
映画矢島です
いやでかぶってるからはい、じゃあ張り切ってどうぞ
映画矢島、もういいだろこんぐらいで。
はい、じゃあ今日はですね、
はい、
怖すぎ、
はい、
戦慄怪奇ワールド怖すぎ、こちらを見てきました。じゃあまずはそのシリーズの概要をちょっと軽く話したいと思います、うん、オリジナルビデオ8作、劇場用映画2作の全10作品のほか、スピンオフ短編が、9作あります。戦慄怪奇ファイル怖すぎファイル1、うん、口先女捕獲作戦、2震える幽霊、3人食いカッパ伝説、4真相トイレの花子さん、まあ、5作目に当たるのが怖すぎ劇場版序章、新設四谷怪談お岩の呪い、うん、そして、史上最強の劇場版で怖すぎ最終章と続きまして、で次に、超怖すぎファイル1恐怖降臨こっくりさん、ファイル2暗黒キタン蛇女の会で、こっから8に明けまして新作の戦慄怪奇ワールド怖すぎとなっております、うん、あるすじをざっくりお話ししますと、
はい、します
映画制作会社のディレクター工藤仁とアシスタントディレクターの市川美穂、そしてカメラマンの田代正嗣からなる取材スタッフが視聴者から送られてきた怪奇映像をもとに取材を行い、取材を進めるうちにスタッフも怪奇現象に巻き込まれるという内容なんですけれども、うん、リスナーの方から感想メールもいただいてまして、うん、熊本県名もなき大根さん、小林さん、南波さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております、映画やじうまのコーナーでは毎度私が見る予定がない映画を取り上げられていたのでそのまま聞いておりました、うん、ただ今回はムビチケ購入済みの怖すぎの感想ということで、お二人の感想会が来る前に見なくてはとレイトショーで見てきました、うんうん、観覧直後で誰かに感想を聞いてもらいたいと思い初メールをお送りします。令和に怖すぎ最新作が見れるという喜びから興奮しっぱなしで、とにかく良かったという言葉に尽きるのですが、投稿映像のコーナーでのこの手では珍しい2カメ編集の投稿映像、うん、それでも2カメ体制の必然性に納得させられるシチュエーションを加えて、投稿者の令和感に新しい怖すぎを見ることができました。そしてようやく登場する工藤と市川と括弧と田代の声、うん、おそらく怖すぎとも超怖すぎとも違う世界線の3人、若干の差はあるものの懐かしいやり取り、本当に白石監督ありがとう、このままだと書きすぎてしまうので最後にエンディングのサプライズの件、うん、これが怖すぎ温度、うん、重ね重ね白石監督に感謝、この熱量を共有したいメール読まれなくてもいいのでぜひお目に留めていただければ、これからもコンプライズを楽しみしておりますというメールもいただいております。
やったー、コーナー化してきた感あるね。
あるね、
メールもらえると
これだ
ね、楽しいね、
うん、やってきた甲斐がある、
ね、
まあこれまでのシリーズ、うん、まあ、見てない方もいらっしゃると思うので、はい、もうウルトラスーパーざっくり、うん、どんな、お話だったのかというのを振り返っていきますと、エピソード1では口裂け女を捕獲しようとしました、うん、でエピソード2では、エピソード1で、口裂け女が使用していた、紙を編んで作った呪いのアイテムとなりまして、でそれで霊に取り憑かれた投稿者を殴って除霊したりとか、エピソード3、あ、ごめんなさい、エピソードですね、ファイル3では、そのアイテムを使ってまたその、 あの口裂け女のその呪いのアイテムを使ってカッパを殴って捕獲しようとしたりとか、ファイル4ではトイレの花子さんの謎を追ってるうちに時間と空間がねじ曲がるっていう怪異に遭遇しまして、うん、異世界の映像を捉えることに成功しました。びっくりしましたねでこの時ですね、工藤に実は、重い過去があるっていうことが霊能者に見抜かれて、うんうん、まあ、これは、まあ、実際はファイル1からほのめかされてるんですけど、と、いうことが判明しました。で劇場版ではですね、たたり村という訪れたら死ぬって言われてる廃村の調査を行うんですけれども、うん、そこで旧日本軍が霊体兵器鬼神兵を開発していたことを突き止めるんですね、うんうん、怖すぎ取材班が。でその鬼神兵の開発に工藤の両親が携わっていたということが発覚しまして、でなんやかんやで工藤が過去に飛ばされて、うん、 で自分の両親に会って鬼神兵の開発を中止するよう説得を試みるんですが、うん、失敗しまして、た結果両親を刺殺します、うん、でなんやかんやで呪いの髪飾りの力を解放しまして、巨大化した工藤がですね、うん、鬼神兵に挑むも敗北しまして、うん、市川とともに異世界へと送られてしまいました。皆さんついてきてますかね
何それっていう、う
ん、今何それって思われてるかもしれないですけれども、うん、まあ鬼神兵と戦ったんです、うん、で、取り残されちゃうんですよ、カメラマンの田代が。で、田代は2人を取り戻す方法を模索しまして、そこで異世界からやってきた江野という男の協力のもと4つのミッションをやり遂げまして、工藤と市川を復活させることができ、うん、で、まあ、この時市川と工藤の中身が入れ替わってるっていう、まあ、トラブルはあったんですけど、なんやかんやで工藤は自分の体を武器に変えて、江野を発射して、うん、異界の門を閉じるっていうことに成功しまして、世界が再編されます、再構築されることになりました、うん、で超怖すぎはこの再編された平行世界での出来事になりまして、うん、まあ、そこでも3人はホラードキュメンタリーを撮ってるんですね。で、こっくりさんこと、もうさん付けなんかしてらんねえってことでこっくりって言うんで、でこっくりをですね、うん、こっくりの正体は式神だったんですけども、それをキツネをね、うん、武器としてゲットしたりとか、ファイル2では蛇女に惚れた、おじさんの秘伝をですね、うんうん、応援したりとかしまして、でここで一旦シリーズが、まあ、途絶えてたんですけども、うんうん、まあ、8年ぶりの新作だったよと、うん、いうことでございます、
はい、
皆さんもうあらすじバッチリ入ったんじゃないかなと、
はい、
思うんですけど、まあ、このね、うん、怖すぎっていうシリーズの何が面白いのかっていうところなんですけど、
うんうんうん、
白石浩二監督はもともと本物のシリーズに関わっていたりとか、うん、あとまあ同じブロードウェイっていうその会社が出してる別のホラードキュメンタリーシリーズを撮ってたりとか、うんうん、してまして、でその後呪いっていう作品で、本格的なフェイクドキュメンタリーを手掛けるんですけども、うんうん、で一方でオカルトっていう作品とかカルトっていう作品をはじめ、うん、なんですかね、こうホラーのお話のこうスケールを逸脱するような作品っていうのを作っていまして、うんうんうん、でこれって前にみんなの歌の時にもちょっと話したと思うんですけど、うん、こうまあ、ちゃんと話が面白いっていうことを、うんうんうん、多分白石さんホラーがどうのの以前にまずお話が面白いのかどうか、
うんうん、
盛り上がれるかどうかとか熱くなれるかどうかみたいなところをすごく大切にしてらっしゃると思うんですよね。で、まあ、それをこの、ホラードキュメンタリーの心霊ドキュメンタリーのジャンルで、まあ、始めたわけなんですよ、うん、でそれが怖すぎなんですけど、で今でこそこの心霊ドキュメンタリーの何て言うんですかね、幅からはみ出したフェイクドキュメンタリーシリーズっていうのも、まあ、少なくはないんですけど、そういうことをやろうとしてる人っていうのも全然いるんですけど、うん、その走りというか、まあ、世界的に見てもまだ誰も到達 してなかったスケールのところまでフェイクドキュメンタリーを持っていく、心霊ドキュメンタリーっていうジャンルを持っていくっていうことを成し遂げてるんですよね、うん、で、まあ、プラスこのやっぱ工藤市川田代っていうそのキャラクター、あとはそのサブキャラクターたちが面白い、毎回
最高ですよね、
面白いキャラが出まくる、
うん、
でそのあとはまあ熱いシナリオっていうのも見どころだし、うん、あとファイル4のですね、はのかさんの回なんかは長回しワンカメ POV の中でタイムループにはまってしまう、うんうん、でそのタイムループをしていくっていうのを、まあ、POV なんてその主観映像で捉えるっていうアイデアに挑戦してる。でこれもその予算がないならアイデアで勝負みたいなのを地で言っていく、うんうんうん、ね、作品作りですよね。
ね、ワンカットでね、
ワンカットで全部、
うん、
まあ、今回もそういう
言ってますけどね、
のが出てくるんですけれども、うんうん、っていうのがまあここまでのシリーズ概要となっておりまして、はい、今回の怪奇戦慄怪奇ワールド怖すぎ、
うんうんうん、
あらすじ一応こちらも紹介してみましょう、
はいはいはい、
呪われた廃墟で撮影された投稿映像、そこには不気味な祭壇と全身血まみれの赤い女、そして謎の赤ん坊の泣き声が収められていた。粗暴なプロデューサー工藤とディレクターの市川、カメラマンの田代による怖すぎチームは怪異を解き明かすべく取材に乗り出すがという お話になっておりまして、まあ、今回あの超怖すぎで、さっき世界線が再構築されてっていう話をしましたけど、うん、パラレルワールドだったって話しましたけど、うん、今回もまた再びリセットされてるっていうか、
そうなんだよね、
うんうん、今回も別世界線のどうやらお話っぽくて、うん、あの工藤の粗暴っぷりは、うん、超怖すぎの時ものすごかったですよ。
確かにそうだ、
もうバイオレンスを極めてたんですけど、うんうんうん、今回かなり、うん、もうおとなしくというかまともになってますよね、
うんうんうん、
やんちゃだけど、うん、結構まともな人格に
だし、弱いしね、
弱いしそうね、前までもうあの、まあ、さっきも話したけどこっくりをバットにつけてそれでもうバンバン人殴ってたのに、うん、まあバットこそ出てくるけど今回、うん、でもまあでもその粗暴な部分、
うん、
今回の工藤が比較的まともであるっていうのは、うん、ある意味シナリオ上仕掛けでもあるわけですよね。
そうそうそうそうね、
その粗暴な工藤っていうのが一個ポイントにも、うんなっているんですけども、まあっていうのを踏まえて総じて感想を一言でまとめるなら、うん、俺は何を見てんだろうっていう俺はずっと何を見てんだろうっていう感想です。
あ、そうなんですね、
はい、僕は南波さんはどうでした？
え、俺はもう最高。
あ、最高だった、
うん、
楽しかった、
めっちゃいいと思った、うん、そのね、話の筋とかもそうだし、うん、その裏で言いたいことというかさ、
うん、
そういうテーマみたいなのも
すごい、
そうですね、あの現代に、
うん、
あの合ってますし、
そうですね、
うん、だからもう全然もう文句なし、
うん
うん、むしろ今までで一番いいんじゃないかぐらい思いました、うんうんうん、
私めっちゃ楽しかった、
うん、
で僕はもうその映画が面白い、うん、面白いっていうのも踏まえて、
うん、
これな俺何見てたんだっけってこれ俺ずっと何の話見てんだろうっていう、うん、まあ、あのいい意味でって思っていただける、うんうんうん、
いやすごかったよね、
うん、もう目まぐるしいですね、
目まぐるしいですよね、うん、本当に赤い女がさ、
うん、
そういう展開していくなんてみたいなのも笑ったし、
意外でしたよね
すげえ笑った、
うんまず投稿者が、男女3人なんですよね、
うん、
でその3人が廃墟に行って、でそこに、まあなんか祭壇を見つけるんですよ、
うんうんうん、
でそれも、まあ、白石浩二監督の作品にはたびたび出てくるなんかよくわかんないまがまがしいモニュメントなんですけど、うん、でそれをぶっ壊して、でおい出てこいよみたいな、
うんうん、
をやっちゃうわけですよ、
うんうん、
でそうしたらもう全身真っ赤の女、
うん、
で手にあのくくりですよねこれ武器、うんうんうんうん、普通のなんかナタとか包丁じゃなくてなんかくくりを持ってるんですけどを持った赤い真っ赤な女が出てきて、ものすごいスピードで追っかけられて、うん、っていうところからお話が始まるんですけど、
うんうん
うん、まあ、この3人が怖すぎのところに映像を投稿してきて、でこの、怖すぎ3人と、投稿者、あとその霊能者がいるんですよ。
霊能者いいですよね、
今回もいいキャラでしたね、
うん、
これ何さんだっけ、あのキャラクター名、
鬼村さん、木村さん
かな、
かな、うん、
鬼村さんか木村さんか、
はい、う
ん、でこの人が、うん、もうなんかすごい力がある人で、
うん、
もうやっちゃうよみたいな感じなんですよね、
うんうん、
現場にも自転車で颯爽と現れて
ね、
これまでも怖すぎシリーズに霊能者は出てきてるんですけど、うん、まあ大体その行きはいいけど、
うん、結局ね、
結局っていうことが多かったんですけど、うん、今回はあやってくれそうな、
確かにね、最初のさ電話口でさ、
うん、
なんか唱えてさ、うん、やってた時から強そうだったもんね、
ね、
うん、
でこれはあ期待できるぞっていうふうに思ったんですけど、うん、やっぱり上には上がいるっていうこと で、うん、で今回この、師匠がね、うん、出てくるんですよ
師匠最高っすよね、
このね、うん、もうこのキャラクターをやっぱりぶち込めるのが白石浩二のすごいところっていうか、玉尾さんね、
玉尾さん、玉尾さんさ、
うん、
あれなんだね、過去作にも出てる
出てます
子なんだね、 すごいよね。
そう、玉尾、この玉尾さんを演じられてる方が、うん、あれだね、花子さんの回と、うん、あと蛇女の回で、
ね、
あの蛇女役もやられてる方で、うんうんうん、で今回は何ですかね、ヤンキー
ギャル、
うん、ヤンキーギャルの
そう
スーパー霊能力者
だってさ、 もうさ物語のさ後半戦さ、うん、もう玉尾さんなしではさ、うん、もう成り立たないぐらいさ、ね、すごいさ大活躍だよね。
玉尾さんなしでは後半どうしようもなかっただろうっていう
このキャラ最高なんだよな、まあ、みんな良かったんだけどさ、
うんうん、でこのさやっぱ白石さんの、うん、作品の傾向としてスーパー霊能者が出てくるっていうのが、うんうんうん、あるんですよ。カルトにもあのネオっていう、
あ、うんうん、
スーパー霊能
者がね、そう、
カリスカリスマ霊能者があの片手に手袋をした、うん、金髪の霊能者が出てきて、であの怪異を払ってくれるんですけど、うん、で白石さん前作のオカルトの群れへようこそ、
うんうんうん、
これもかなり怖すぎと関連のある作品になってまして、うん、まあ、ネオ様みたいなやつも出てくるし、うん、映像ディレクターで市川っていう、うんうん、あの演じられてる人は違うんだけどキャラクターが出てきたりするし、あと、工藤に似た人も、うん、なんかカルト宗教の、なんか中の人みたいな感じで出てきたりとか、うんうんうん、でその教団施設で巨大なモニュメント、なんか巨大じゃないか、まあなんかモニュメントがあって、そこでこう祈りを捧げて世界の、 あの終焉を、起こそうっていうふうにしてる、うんうん、こう終末思想の宗教団体が出てくるんですけど、
うんうんうん、
で終わり方も似てましたね、
あ
オカルトの森へようこそと、うんうんうん、何かが起きて終わるっていうのも白石さんの作品になんかこう投げっぱなしで終わるのが、
うんうんうんうん
ね、なんか白石さんの作品でもある
一応完結なんだもんね
って言ってますけどね、
うん、でもさ明らかにさ続き作れそうなさ、うん、感じの締め方するからさ、
だって白石さんもなんかヒットしたら考えますみたいな、うん、終わりって言ってるのに。
でもこれやっぱねテーマが良かったんだと思うな
今回のね。
うん、
どういう風に良かったですか。
その最初からさその工藤が市川からさ、うん、それセクハラですよとかさ、うん、注意されてるじゃん、
うん、もう最初からね、
そうそう、それパワハラですよみたいなことを言われていて、うん、でそれが思わぬ伏線になっていて、
うん、
っていうところがやっぱさすごいでかい、うん、今までになかったところ
そうだ、ね、
じゃないですか、うんうん、ここにやっぱねグッときましたよね、
うん、
これどこまで話していいんだ、
まあ、
まあ、
じゃあここから多少ネタバレして、
多少ネタバレしますけど、うん、その投稿者のさその TikToker の3人はさ、うん、その共通のトラウマを抱えていて、
うん、
俺最初それがでそのトラウマが出てきた時ちょっと嫌だったわけ、
うん、
なんでわざわざこんな、うんね、あの視聴者でもちょっと嫌な人いるんじゃないかとか気になったんだけど、ね、うん、でもそれもさなんだろう、それも生きてくるっていうか、
うん、
そういったものの、
うん、
その悪いものっていうのが、うん、その赤い女じゃないもっと悪いやつがいて、うん、で そいつと対峙しなきゃいけないみたいに
うんね、
なっていくじゃないですか、うん、
そのゴンゲみたいな
もの、ね、そうそうそう、それってだからそれがだから冒頭に出てきた、
うん、
そのセクハラだとかパワハラの塊みたいなやつ で、うん、でそいつと対峙するっていうさ、うん、だからそれこれだから仕切り直しではあるけれどやっぱりこれまで工藤が市川にしてきたことだとか、うん、そういうことへの反省でもあるじゃないですか、
う
ん、
そうだよね、う
ん、そのやっぱさ作品って長くなってくると時代が変わっていくから、
うん、
そのもう昔のあれとかできないよねみたいなことって絶対あると思うんだけど、うん、そういうのにもちゃんとケリをつけてあげるっていうさ、うん、のがとっても良かった
そうだ、ね、
ですよね、そのね、でなんか何回でもなんかやってやるぜみたいなさ、
うん、
こと言うじゃないですか、うん、工藤が、
うん、
すごくいいシーンなんだけどさ、うん、あそういうことってさ別にその長い作品とかだけじゃなくて、
うん、
俺らの人生もそういうことっていっぱいあるから、
うんうん、
なんだろうその そうそう、自分もあるじゃないですか、あ、うん、あの時ひどいこと言ったなとか、うん、あ、なんか、うん、申し訳ないことしたなみたいなことに毎回ちゃんとその向き合っていくっていうかさ、
うん、
そのアップデートって1回じゃなくて、うん、何回もし続けなきゃいけないことだと思うから、
うんうん、
だからその何度でも何度でも出てきたら俺が殺してやるぜみたいなことを言うのとかっていうのも、うん、そうね、そういう決意表明だなと思ったし、
うん、しかもそれは自分をってことだから ね
、
うん、過去の自分を、これまでのダメだった自分っていうのを何回でもアップデートしてやるっていう、
そうそうそうそう、
めちゃめちゃ熱いセリフでしたね。
それ本当にさ、これまでなかった話だからすごい良かったし、うん、そのトラウマが出てきた時にさ、その3人のさ、うん、がさ、その後ろからさ、
うん、
声が聞こえるんだけど、
うん、
その振り向くなって前に進めっつって言うシーン、
う
ん、
ね、
あれとかもさ、めっちゃ真面目じゃんと思ってさ
そうだ、ね、
あそこもなんかね結構グッときたところなんだよね。だすごいさ、まあ基本的にはギャグだし、
うん、
ホラーだしっていうところなんだけど、
うん、
なんかシリアスなそういうところっていうのがちょいちょいあるのが、
うん
うん、よかった、
うん
うん、ところですね。
そうだ、僕も、うん、今回見てて、
うん、
もっとなんていうのかな、大きいことを考えさせられたというか、こう意義のある映画って今たくさん作られてるけど、面白い映画かどうかっていうのはまた別の話だっていうふうに思ってて、でそのメッセージとかそれを表現したい題材っていうことで、それが社会的に意義のあることだったりとか、社会にメッセージとして放ちたいものだったとして、
うん、
でそういう題材を取り扱っていたらそれは面白い映画なのかっていうのは、
それは当然あるよ ね、
うん、全く別問題だと思ってて、うん、で今回はもうこういう、もうこれまでずっとドタバタやってきた怖すぎっていうフォーマットの中に、
うん、
こういうメッセージとこういう題材っていうのが組み込まれて、
うん、
でかつちゃんとエンタメをやってる、
うん、
でお話の中でそういうメッセージとして、南波さんが言ってたみたいに、うん、そういうメッセージを生み出してるっていう意味で、
うんうんうん、
これはやっぱ物語だと思ったし、
うん、
うん、こういう形がすごい、なんていうのか、理想的なシナリオっていうもんなんじゃないかって思ったんですよね、
うんうん、
本当にシナリオがうまいって、
うんうんうん、本当だ
よね、思ってたんですよ、うんうん、
だって本当に過去の作品にも蓋をしないでさ、
うん、
蹴りつけられるじゃないですか、
ね、
うん、それもいいですよ ね、
ね、
うん、
っていう風に、まあ、メタにもはっきり言ってるからね、その自分たちのこのシリーズに対しても言ってるし、白石さんが自分で作ってきた作品とか、これまでの白石さん自身の映画作家としての価値観っていう部分にも言ってるかもしれないし、
うんうんうんうん、ねえ、
今般の映画の業界におけるハラスメントの問題だったりとか、うん、まあ、性加害の問題もね、たくさん出てきてましたけど、うん、それに対しても、まあ、白石さんもともときっぱりもうなんかね、めちゃめちゃ怒ってたし、
うんうんうん、
その怒りがちゃんと原動力にもなってるし、
うんうんうん、
それが自分にも向いてる、
うん
うん、それがすごくわかる作品でしたね。
すねー、
うん、
確かに小出君が言うようにさ、
うん、
そういうメッセージがある映画で、
うん、
その映画としてはそこまでみたいなことってちょいちょいあるからね。
あります、
うん、
そうっていう意味で、うん、その怖すぎもそうだし、
うん、
まあ、これまでたびたび話してるバービーもそうだけど、
うん、
そのメッセージがありながら映画がまずめっちゃエンタメしてて、
うん、
面白いっていうのはすごく重要なことだと思う。こういう、
うん
う
ん、
あのメッセージを伝えていくっていう意味でも。
そうだよね、
うん、
本当にそういうことが伝わってほしい人っていうのが、
うん、
わざわざ社会的な映画を見るかって分かんないじゃん。
そうですね、
うん、だからこういうさ、うん、ポップなものの中にさ、
うん、
やっぱちゃんと伝える方がやっぱ、
うん、
届くしね、実際。
そうですね、
うん、
で僕はそのポップカルチャーじゃあの良くない部分というか、
うん、
それがシステムになっていってしまった時のしょうもなさみたいなのはあるけど、
うんうん、
ポップカルチャーの持つパワーっていうのはもともとこういうところにあると思うんですよね、
うんうんうんうん、
そういうこういう、まあ、今回の作品みたいに
広く届くポテンシャルがあってっていうことだよね。
そうそうそう、
だって普通にさ、うん、やっぱさ自分は2日目かな、うん、見に行ったけどさもう爆笑に次ぐ爆笑だったからね場内、うん、すごいだってこんな一体感あるの久しぶりだなっていうぐらい、
うんうん、
終わった後とかもなざわざわしてたし、
へ、うん、
パンパンだったしな劇場も。
僕見に行ったの台風初日、
うん、
台風の中見に行ったんですけどめちゃめちゃ空いてました、
ね、空いてたそうか、
うん、
僕そんなにわーってなんなかった、
全然なってない僕ちょっと笑ったりはしてたけどそんなに。
そうなんだ。
さすがにね、うん、電車とかもちょっとあの止まったりしてたから。
そうだよね、そうだよね
まあそりゃそうかとは思ったけど、
結構セリフとかでもクスクスクスクス笑ってたし、
うん、
よかったですよその感じも。
逆に俺はもうすごい静かで、うんうん、それはそれで見やすかったですけどね、
うんうんうん、
人もそんなに多くなかったから。
あとこれさ、そうシリーズがすごい長くあるから、
うん、
なんかそれ知ってなきゃダメでしょっていうことでもないじゃん。
じゃないですね。
それこそさリブートじゃないけど、まあ、前提はもちろんあるけれどね、まっさらな状態で見てもさ楽しめるようにできてるから、
うん、
それもいいよね。
まあ何せ2度目のリセットがされてるんで、
うんうんうん、
あのこっから入るのも全然面白いと思うし、ね、でこれまでの内容知ってると、あこういう世界線になってるのかっていう楽しみ方も、うんうんうん、
あの要素とあの要素とあの要素が出てくるみたいなのもあるしね。
そうそうそう、まあ、そういう意味ではもう全部盛りですもんね、
うん、
これまで怖すぎで取り扱ってきたような映像ネタなんかはもう山ほど出てきますし、
ね、
であとはもう白石さんの、あそうこれ重要な部分かと思うんですけど、
うん、
白石さんといえば作品同士のリンクと、あとスター制度みたいなの、
うん、
スター制度みたいなのを導入してまして、でさっきあらすじの中で話した、白石くんが一番1個目の怖すぎの世界線で、
うん、
世界を元通りにするために市川と工藤を異世界から引きずり出すために、
うん、
戻すために、まあ、いろんなミッションをやるんですけど、うん、その異界から来た男っていう江野っていう男がオカルトっていう映画で白石くんっていう
そうだそうだ
のと別で出会ってるんですよ。でどうやらその江野くんなんです。その江野くんが異界からやってきて今回、
うん、
あ今回ではその怖すぎでその白石くんを導いたっていう話なんですよね、うんうんうん、あれ実際あの映画の最後もさ、
うん、
あのこれ田代じゃないですか、
うんうんうん、
怖すぎでは、うん、白石監督がやってるけど演じてるけど田代をさに江野くんが最後に、
うん、
あのまたどっかで会おう白石くんって言って
そうだそうだそうだ
そう、うん、で握手するっていうさ、うん、めっちゃ熱いシーンがあったんですけど、でそういう感じでこうスター性が導入されてるんで、
うん、
だからオカルトの森で工藤らしきやつがいたりとか、
ね、
市川っていう名前の、
そうなんだよ、うん、だからなんか全部でユニバース、ね、うん、が形成されてるんだよね。
そうなんです。だから今回の玉尾さんも、
うん、
ある意味別のユニバースではヘビ女だったし、
まあそうだよね、うん、
別のユニバースでは、うん、花子さんのあれに巻き込まれた女の子の一人だったし、そういう見方も面白いですね、
うんうんうん、
で玉尾のキャラクター造形っていうのもちょっとネオ的なんですよ、
うんうんうんうん、
カルトに出てくるスーパー霊能者ね。
だからこっから入り口で掘っていくのもいいよね、
う
ん、
そうそうそう、
いろんなそのユニバースのものとか、
うん、伊坂幸太郎の小説とかさ、
うん、
最初の頃とかすげえつながっていくの楽しかったじゃないですか、
うんうんうんうん、
これのキャラクターがこれに出てきたみたいな、うん、多分そういうノリで楽しめると思います怖すぎシリーズ、
うんうんうん、
ここ入り口にぜひ。じゃあ続いてお便りのコーナー行きたいと思います、はい、まずは山形県活動開始は20時さん、小出さん南波さんこんばんは、
まあ、
9月だっていうのに毎日暑いですね。昔ダウンタウンデラックスの前説か何かでダウンタウンのまっちゃんがいい加減気づけ9月は普通に暑いし3月は普通に寒いねん的なことを言っていた気がします。お二人はそうめんの薬味何がお好きですか
文章おかしい、
文章おかしい。 PS ポッドキャスト版ではない本来のコンプロ、もし本当にやっていただけるのであれば難しいとは思いますが、できるだけ早めにスケジュールを教えていただきたいです、地方民で基本的に土日祝休みが取れないのでということなんですけれども、はい、まずはそうめんの薬味好きなから発表していきましょうか。
はい、僕は決まってます。
何ですか。
みょうがと万能ネギと大葉と、決まってるって言ったのに思い出せないの。みょうがと万能ネギと大葉と貝割れを細かく刻んだものです。
同じです。僕もその万能薬味を作ってます。
これ何でも使えるからね、うん、お刺身とか。
僕まあでもそこに生姜も入ってますね。ああ、生姜のみじん切りも入れてます。
俺、納豆とかにも入れる。
いや僕も入れる。これ作っとけばもう何にでも
いけるもん、ね、
いけるんですよ。何にでもぶっかけりゃ食えるんで、
むしろこれ食うためにそうめん食ってる説ある。
わかる、うん、僕昨日それを食うためぶっかけるためにツナパスタ作りました、
美味しいよね、うん、
やってみてください、
はい、
でそしてコンプロ、
はい、
イベント、これもうそろそろね時期を発表しようかなってちょうど思ってたんですよ、うん、なので、じゃあ日程の方を南波さんの方から発表してください、
はい、
あのじゃ あ, あのここリバーブかけるんで
発表します。11月26日夜、渋谷ロフト9にてコンプロ何回目やりまーす。
これ日曜日ですよね。
日曜日、
日曜日開催です。よろしくお願いいたします。
はい、
土日祝休みが取れないっていうふうにおっしゃってるんですけど
ちょっと大丈夫かな。
あと山形県の方なんですけど
山形から、
山形からこんなイベントを見に来させるのが本当に忍びない
ってなんじゃない、うん、せっかく楽しみに来てこれか
これみたいな
こんな何にも記憶に残らない話聞いて、
うん、数時間座らされて内容は何も覚えてないっていう
日曜の夜にさ、
可能性あるし、うん、まあでも今回もし体験として持って帰っていただけるとしたら、うん、やっぱりパーフェクトブルーハワイじゃないですか
パーフェクトブルーハワイ完成してるかな。
それが美味しいといいんですけど、うん、
そうだね俺らもそれを担保、それがあるから大丈夫っていう気に、
気でね、
いるからね、うん、話の内容はともかく、うん、
パーフェクトブルーハワイさ、うん、もうあれなのかな、コンプロのたびに出すやつなのかな、
うん、そうだよ、そのためにアップデートしていったらいいんじゃない。
あ、さらにバージョンを。
そう
で俺らもいつまでブルーハワイに取りつかれるの
だってさ問題も出てきたじゃん、うん、ブルーハワイと飲み物を組み合わせを考える中で、うん、あれみたいな、うん、その飲み物で例えばオレンジジュース混ぜますってなった時に、うん、オレンジジュースも種類なくないみたいな
ブラでもパーフェクトって言うからには
そこも
そこも探んなきゃいけないんじゃないかっていう
ちょっと怖いくなってきたけど、
はい、うん、まあ、ちょっとあの次回ブルーハワイ試飲会予定しておりますので、はい、うん、来週更新の分もお楽しみにしていただきたいと思います。
多分ね詳細はこのポッドキャストが更新された頃には、うん、配信された頃には、出てると思うので
イベント詳細、
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします、
はい、読みましょうかね、
はい、
眠いさん男性20代千葉県、小出さん南波さんこんにちは。
こんにちは。
いきなりすみません、
うん、
コンプロって儲けるためにやっているのですか。そもそもポッドキャストって YouTube みたいに広告収入みたいなものってあるんでしょうか、うん、手弁当でやってると思うのですが仕事の一つとしてやっているのですか、うん、趣味の延長みたいな感じですか、どちらでしょうか。毎週配信大変かと思いますがいつも楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。お答えしますと、
はい、
儲けなんかねえよ
出ていく一方だわ。
出ていく一方だよこんなブルーハワイさ数本買ってこれだって買ってさ、オーディオインターフェース買って、で次マイクも買おうとしてるわけでしょ、
ね、なんだかんだ用意してさ、
ウィンドスクリーンも買ったし、
ね、
出てく一方だよ、
うん、時間だってそれなりに食ってますか。
食ってるよ俺家で編集にこれ何時間かかると思ってんだよ
これだからさ SMA 側が、うん、お前何やってんだって言った
って言われたら一発で終わらせられる可能性もある だってさっきさうちの部長にさ、はい、であこの後なんかあるんだって言われてさ、うん、あなええー、ってちょっとゴニョゴニョってなったもんねなんか詳細言うのなんか嫌だな
本当だよね。しかもさ趣味の延長みたいな感じですかって言うけど趣味でもねえっていう
趣味でもねえし
マジで何のためにやってるかこっちも分かんないん
だよ。いや分かんないよでなんでやってんのかって聞かれちゃったら、うん、もう本当に何のためにやってるのか分かんない
本当だよね。
まあそれを見つけるためにやってるのかももしかしたら
謎の使命感を持ってさこうやって毎週配信してるけど、うん、本当に分かんない
本当に分かんない、うん、何が俺らを突き動かしてるのか
、うん、むしろこれがなかったらなんか他にもできたことある
絶対ある
ね、
うん、だって俺これを編集してる時間でやれることたくさんあるもんいっぱい
本当だよね。これ考えないようにしてるけどマジで見ないようにしてるだけで、うん、本当に見たらやばいよ、うん、
やばい、
うん、いい大人がさ、うんうん、こんな時間がクソ余ってる若者だったらまだしも、うんうん、それなりにやることがある大人が集まって、
ねうん、こんなことをね、うんなんだったら今日ちょっと会議室を抑えてる時間じゃ足りないからちょっと伸ばしてとか最悪後ろの人に、ね、移動してもらうかもとかさなんか言いながらやってそこまでやることなのかこれ
何なんだろうね。うん、うん、
毎回本当に思う。
いやマジでいつかそのグデ君の、うん、そのセクション分かんないけど、うん、社内でちょっと問題になるかもしれない。
なる可能性あるね
あのあれ何なんですかね、うん、
いやだから、うん、その僕らにこれを続ける、まあ、目的意識みたいなのを
そう
こう芽生えさせていただきたいんで、うん、そのこう芽を育ててほしいんで
欲しい欲しい、う
ん、ちゃんとイベントでお金を落としてください、うん、ブルーハワイガブ伸びしてください、
ね、だしそうなんだよ感想とかもそんなにねえのよ、うん、
感想書け
手応えがよく分かんない
よこっちも俺らも手応えよく分かんないでやってんのよこれ、
ね、誰聞いてんのかなみたいな、ね、
ただメールは来るんだよ
そうそうそう
毎回
しかもさメールもマジでさみんなさ本当にこれ読まなくていいんでが増えすぎて
る
んだよ
増えすぎてるだそれを書けよX で荒廃した X で、
うん、本当だよね、うん、何なんだろうねすごいさ長文送った後にさもう一回来てさ、うん、すいませんさっきの読まないで
いいですか読まないでくださいっていうねそれあるよねたびたび今回もあるし
何なんだろうこれっていう、うん、
だから感想を書け
そう俺らもマジで分かんないし、うん、なんなら聞いてる人も分かんないんじゃないもう
そうだね、う
ん、なんでこいつらやってんのか
ただその俺のさっきの怖すぎの感想と一緒で、うん、こう終わった後にこれ俺一体何を見てたのかっていうコンテンツじゃないですかこれも
そうっすね
怖すぎはまだメッセージが残るけど、うん、僕らの場合はメッセージすら残さないのがほとんどですから
ちょっとね、うん、マジで模索してこれが何かになるならいいなと思ってるけど、うん、マジで今のところ、まあ、分からん
よく分からないよね、うん、でもかといってこれがさじゃあ TBS で本当に地上波でやらさせてもらうってなっても、うん、それはそれで忍びないなみたいな気持ちもちょっとしちゃうから
いやちょっと無理ですよねみたいな、
ね、
いやよくないですよ
悪いですよみたいな、うん、気もしちゃうしね
本当ですよね、うん、なんでなんだろうね、うん、
だまあまあこういうノリにね付き合ってくださる方が、うんまあ、増えればいいなと思ってますけど
そうです、ねうん
はい、よろしくお願いいたします、
はい
最後
はい、コンソメ北海道、初めてお便りを送ります、
はい、
今日お昼ご飯にコンビニで買った宇野花おからに味付けしたやつを食べた瞬間、うん、美味しすぎて頭が割れるような感覚がありました、こういう感覚ってジャンクフード以外でも得られるのですね、宇野花は今まで何回か食べたことあったのですがノーマークでした。お二人は最近食べて改めて好きになった食べ物はありますか。
宇野花で頭が割れるような感覚、うん、あの素朴ですよね宇野花って
ね。おからだもんね。
おからだもんね、
うん、おからはどうなの。
おからは好きですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
なんか小出くん的にはおからダメかと思った勝手に。
なんで、あんなに素朴なのにだいたい素朴なものは大丈夫です。
素朴なもの大丈夫なの。
うん、え、だっておからってなんか入ってた。
おから、
ちょっと待ってください。 俺の思ってるおからと違うのか。おから、ちょっと検索しますね。
うん、湯の花の、
あー、うん、これか、こっちか、
うん、うん、
あ、これごちゃごちゃしててダメかも あ、これか。はいはいはいはい。
うの花。
ちょっと待ってください。
うん、おからを、
うん、
なんつうの、混ぜ混ぜしたやつだよね。
いろんなものと。
うん、
これダメです。すいません。
ほら、これ絶対トラップだと思ったもん俺。
あのおから単体なら、
さんの、うん、
多分大丈夫。あの そこに油揚げぐらい入ってるみたいなのあるじゃないですか。
うん、
シンプルなやつ、
うん。
そんくらいならいいんですけど。
うん、
なんかちょっと今画像検索したら、
うん、
結構いろんなもの入ってるやつ、
入ってる、
こういうやつ、
うんうん、あ、そう、まさにそれ、
結構なんかいろんなものが入ってるのが、
うん、ちくわとかね、
出てきたんですけど、うん、これはもうちょっとしか見えないですすいません、これはもう
ちょっと待って、
見える、
頭が割れるほど美味しかったんだよもうい
やちょっとこれはね、
このさ、頭が割れるような感覚がありましたと、美味しすぎて、
うん、
その人が小出くんにグッと言われたことによってなんか食べるたんびにさ、あ、これをグッと思う人がいるんだなって、余計なノイズが入るでしょうが、
いやこれだって、
うん、
写真見れば見るほどさ、
うん、
砂浜に落とした素材を濡れた砂浜に落とした素材をなんかそのまま握って皿に盛りましたみたいな
ギュッてね
ギュッてやりましたみたいな、で見えないこれ
砂浜に落とした
素材、砂浜に落とした素材ですよこれ、ほら砂ほら砂浜だよこれ、
いやそもそもおからっていうのが砂浜的な要素があるじゃん、うん、そうしたらさ、
いやでもおからはさ、うん、だってもともと豆腐みたいなもんでしょ、
うん、そうだよ
その豆腐とかを作ってる時にできる副産物だけじゃないですか、だからまあもうほぼ豆腐じゃん、
うん、
それはわかるよ、
うん、
まだ、
うん、
でそこに同じような、うん、またあの羊の油揚げが加わる、
うん、
これもわかります、やっぱ
確かに羊一緒だわ、
うん、トータルコーディネートが一緒だ
から、
う
ん、モノトーンな感じするもんね、
だからなんかそこに
ここにネギとか、
うん、ネギとか、これなんか豆やら人参やらちくわまで入っちゃってるから、
ちくわ入ってる、
うん、やっぱちくわがねちくわがね
違う、それはこれは それぞれ別のものをつなぐものとしておからがあるわけ、
うん、そうでしょ、それが見えちゃってやの、
うん、
これはそのさっき言った油揚げぐらいまでのラインだったら、
うん、
そのおからに混ぜたっていうニュアンスじゃないですか、
うんうんうん、
だからトータルコーディネートができてるんですよ、
そうですね、
だけど豆とか人参とか、
うん
ちくわとか、
うん、
もう全く別のところに存在していたものをおからがつないだ結果、うん、おから自体はそもそもパサパサしてる、
うん、
もさもさしてるものだから、
うん、
結果砂浜に落とした感じになっちゃってるっていうことよ、だ砂とほぼ一緒じゃん
砂じゃないわ違うって、これをアッセンブルさせるのがこいつの役割だし、
いやいや、これを見てよ、これがアッセンブルできてるって言います、
アッセンブルしてるじゃん、
してないよこれは、これは砂浜に落ちたうぞうむぞうを握りしめただけ、うん、これはアッセンブルとは言わない、
うん、いや
集まれじゃないよ
これがだから鍋みたいなもんだよ、鍋のスープみたいなもんです、これが、
うん、でも鍋のスープはもうまとめる力だ、リーダー力がすごいじゃないですか、
うん、
で
おからは、
そう、おからはそもそもリーダー力が少ない、統制力が少ないのに出しゃばった結果、うん、こういうもうぐっちゃぐちゃになっちゃったっていう、
で確かにいっぱい食うもんじゃないのよ多分、
うん、もりもり食べるもんじゃない、
もりもり食べるもんじゃないからいいんだと思うんだよ、
あ、
うん、
まあ確かにそうかも、もうなんかお弁当に入ってるあの銀紙のちっちゃいやつに小さじ2杯ぐらい入ってるぐらいだったらあんまり気にならないかもしれない、
うんうんうんうん、
でなんだったらそのおからという存在がかなりフェードアウトして見えて、うん、もう野菜が集まっただけって見えるかもしれないからまだいいか、うん、
それじゃあ、ね、うの花の意味なくない、う
ん、
そしたら
意味ないもんね、うん、っていうことは、うん、うの花の存在感を多少感じるためにはある程度のサイズ感が必要ってことですよね、うん、ある程度の量を盛らなければおから感も感じることができないってことじゃないですか、
うん、いやー頭割れるほど美味しいんだから いやでもね、これはコンソメさんは絶対このトリガーをね、うん、抜くためのもう作戦で送ってきましたよこれは。うん、罠ですよこれは絶対に。
これで、うん、小出にギャーギャー言わせたいっていう、 そうそうそう
聞きたいなっていう、2週間に1回ぐらいこの話聞きたいなっていうやからが仕掛けた。
あ、おからと引っ掛けて
、ね、おからだけにねやからが何なんこれマジでさ、毎回やらせるつもり。
あちょっとおから NG でした、うん、自分でもあんま意識してなかった、やっぱ
そうだね、
うんうん、ちょっと引き出されちゃったわ、
うんうん、いやいやこういうのをこれからも引き続き、うん、多分ねやってくると思いますよ、
たびたび
そう、
うん、
結構みんな、しかも的を当てるすごい確率が高いというか、うん、小池くんの的がでかい
おからもダメだった、
うん、でかすぎる意外とみんな当てれるんじゃないかな
でこれいいとこついてきますよね、
うん、絶妙だと思う本当に、うん、
やっぱ砂浜に見えましたねという感じで今回は以上です。
はい、
回し始めました、はい、さっき話し忘れたんですけど、うん、収録中に、次回の映画野獣馬のコーナー、
はい、
何を見に行くか、
はい、
決めまして
話し合いました。
はい、発表してください。
はい、ミュータントタートルズ、ミュータントパニックです。
声でかい
路上でね
めちゃめちゃ恥ずかしい。
違う、小出君の携帯やばいね。
何が
メール2万件未読になってる。
あ、そうメール2万件未読にしてるんですけれども、なんかこれ映画評判いいので、
はい、
ちょっとこれを見に行ってこようかなと思っております。
皆さんもぜひ予習してください。
はい、
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。